します。聖書の中には私たち凡人にとってはとても信じがたいことが書かれてあります。まずイエス様が処女マリアより生まれた。そして十字架におかかりになって一度は死なれましたけれども三日目によみがえった。初めてこの話を聞いたとき私は思いました。そんなバカらしいことを言っているからキリスト教はまだイエス様を信じていないとき、私の頭は常識的なそういう知識しかありませんから、とても科学的に信用できない、常識では判断できない。しかし皆さん考えてみてください。私たちの常識で物考えることというのは本当にたかが知れているんです。別に特別に信仰を持って信じなければいけませんよって言われるようなことじゃないんです。ごく当たり前のこと。朝起きて、ね、いわゆる飯を食って、若い人ならば学校に行く、ちょっともうちょっと年上の人ならば勤め先に行く、お母さんならば子供たちを起こして生活、一日の生活が始まる。それがごく当たり前の常識的な人間の生活です。しかし突然その中に処女降誕だ、イエス様が一度死んだけれどももう一度蘇ったんだ、そしておまけに雲に乗って天に昇っていった、魔法でも使ったの、手品でも使ったの、ごく一般的な常識的なものの考え方をする人はそう考えるでしょう。しかし常識の他にある、だから私たちは信仰を持って信じる必要があるんです。今日はこのお話をしたいと思います。十字架についてイエス様は死なれました。すべてが終わった、全てが完了した、そうおっしゃってイエス様は十字架の上で息を引き取られました。アリマタヤのヨセフというお金持ちの人がイエス様の遺体を引き取りたい願い出ました。許されました。そこでアリマタヤのヨセフはイエス様のお体を十字架の上から下ろして、そしてお体をきれいに拭って、新しい雨布って書いてありますね、聖書に。でぐるぐるにお体を巻いて、そして自分の持っているその墓地にイエス様を葬りました。新しい墓地って書いて、お墓って書いてあります。お墓にイエス様を葬りました。この地方の風習として、お墓っていうのはちょっと変わってるんです。まあ私たち沖縄に行った時に沖縄のお墓が随分変わってるなと思いましたけれども、ユダヤのこの地方のちょっとお金を持っているハイクラスの方々のお墓というのは変わっております。 岩に、あの岩に、その岩山に穴を掘って、そしてそこにその先ほど言ったように雨布でぐるぐる巻いて、そう乳香とか持ち薬香油でその腐敗を止めるための、また匂いを消すための薬、あの油を塗りまして、そしてお墓に葬ります。遺体を岩穴に入れて、そして大きな 石の蓋をします。それで、あのいわゆる一応葬りは終わりました。そして皆さん帰っていきます。普通ならばそれで終わりなんですね。あのいわゆるもうすぐ聖書には 3日目の後に安息日、まあ私たちの常識が考えるならば2日じゃないか、なるほど、金曜日土曜日でしょ、金土日曜日まああの日暮れから あのいわゆる日にちを勘定します、ユダヤの国では。それで、うん、とにかく日曜日の朝、あのここに書いてあるウエスさんたち、マリアと、それからあのマグダラのマリアと他のマリアって聖書に書いてあるね。だからそのマリアたちがお墓にイエス様をお体にもう一度あの油を塗ってきれいにして、 そしてこの、まあ、イエス様にもう一度会いたいという気持ちが強かったと思います。とにかくその遺体を手入れして、そしてそのきれいなお体で葬りたい、そういう思いを持ってお墓のに朝出かけていきました。きっとルカによる福音書の方を見ますと、マリアはその行く途中で、誰があのお墓の入り口を塞いでいるあの大きな石をどけてくれるんでしょうね、私たちの力じゃどうしようもないね、そのようなことを思いながら出かけていきました。しかし聖書には違うことが書いてあります。大きな石で蓋をしたはずなんです。しかし夜中に天使が来て、大きな地震が起きて、そしてお墓の蓋がを転がしてあった。きっとこのマリアたちはびっくりしたでしょう。そしてお墓にその上に天の御使いがいる、でそして この話にはもう一つ裏がありまして、これも聖書に書いてあります。イエス様が生前、私は3日目に十字架にかかって死ぬけれども3日目によみがえるとお話ししていた。そのことをユダヤ人たちは覚えておりました。だから来て、このイエス様のお弟子さんたちがやってきて遺体を盗んで、そして3日目によみがえったんだ、だからもうお墓が空になってるって、もその空になってるのはイエス様がよみがえったからなんだ、そういうふうに言いづらかもしれない。だからそのイエス様の遺体が盗まれないように バンペをつけてください。ユダヤ人たちは総督ピラトにそのようにお願いしてバンペをつけました。それもそのいわゆる徹夜のバンペ、夜も昼も晩をしているようにバンペをつけました。だからそのバンペがいるはずなんですよね。けれども神様の御業が起こって、このイエス様の遺体はありませんでした。そして天の御子が言います。ここにこう書いてあります。聖書にはマタイによる福音書というところを見ましょうかね。石を転がして、そしてその上に天の御使が座っていたと聖書に書いてあります。そしてこの女の人たちに天の御使を、なぜあなた方は生きていらっしゃる方を死人の中から探そうとするんですか、イエス様蘇られたんですよ、前にあなた方にお話しした、していらっしゃったようにイエス様蘇られたんですよ。蘇るという言葉、これはいわゆる生き返ったともちょっと違うんですね。復活、これともちょっと違う。まあ言うならばキリスト教独特の言葉です。蘇った、イエス様蘇られたんですよ。蘇られたイエス様は釘で打たれた傷をそのままお持ちでした。でも他の傷は全部消えていたか消えていないか、まあ、どうでもいいようなことですけれども、とにかくそういうお体を持って完全に体、お体としてその私たちの前に現れてくださった、この弟子たちの前に現れてくださった、それがよみがえりです。そしてイエス様はよみがえられました。そしてこのイエス様がよみがえられたんですよ。そしてこの、マタイによる福音書の28章というところを見てみましょうか。ここに書いて、こう書いてあります。28章の6節。ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。来て、収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから、急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということ。天使はこの女性たちに素晴らしいこのニュースを持って彼らに知らせました。要するにまず第一、お墓の中にはいらっしゃいませんよ。そして蘇られた、これが第一ですね。それからその次にこの 女性たちに与えられた使命として、まず帰ってお弟子さんたちにこのことを知らせなさい、知らせていらっしゃい。その次 そのニュースというのは、まあ、今も言ったようにイエスが死人の中から蘇られたんですということをまずお弟子さんたちに知らせなさい。そしてもう一つ、あなた方より先にイエス様はすでにガリラヤに置かれて、そしてお弟子さんたちがいらっしゃる、来るのを待っていらっしゃいますよ。だからお弟子さんたちも早速ガリラヤに行って、イエスがよみがえ、そのよみがえられたイエス様に会っていらっしゃい、会いに行きなさい。そこでもう一度新しい使命が、あなた方のなすべきことが与えられますよ。これが天使が持ってきた、天使が持ってきた、この天使がこの女性に与えた知らせです。そしてここにこの聖書マタイによる福音書の28章を見ると、もう一つ面白い話が載っているんですね。12節から11節から、女たちが行き着かないうちにもう数人の万兵が都に来て、起こった出来事を全部祭司長たちに報告した。先ほどから私がユダヤ人たち、ユダヤ人たちと言っているのは、この祭司長、パリサイ人、いわゆるユダヤ、このユダヤの国を言っているその政治的指導者だから、今で言う、今の言葉で言うならば国会議員たちと言っても間違いないでしょう。国を指導している人たち。そしてこの人たちはイエス様がこの生きていらっしゃった時に言っていたように、蘇らせてもらっちゃ困るんです。だから何とかしてこの実際に起こった出来事を政治的圧力をかけてもみ消したい、ないものにしたい。十字架にかかって刑罰を受けて死んでしまったんですよ、もういないんですよっていうことに、そのこの政治家たちはしたいんですね。けれども実際にその彼らが思ってはならない、彼らの中では起きてはならない、そういう出来事は起きてしまった。さて、慌てたそのいわゆる政治的指導者たちは、なんとかないものにしたい、だからこういうことは起きなかったんですよ、ことにしたい。そこでこの万兵たちに多額のお金を渡して、そのいわゆる夜中に疲れて眠ってしまった、眠っている間に弟子たちが来てイエス様の遺体を盗んでしまった、そういう噂を広めてくださいというふうに万兵たちにたくさんのお金を与えて、このいわゆるまいないを渡して、そしてこのそういう誤った嘘をその知らせてほしい、そのように願いました。けれども眠っている間に起きたことをどうしてこの万兵たちは知ったんでしょうね。もう一つ、ローマという国は大変その規則の厳しい国でありまして、特に軍隊にとって非常に規則の厳しいその国でありまして、もしも夜中に本当にこの万兵たちが居眠りをしてしまってたならば、自分の目の前にそういう出来事が起きているのにもかかわらず居眠りをしてしまっていたならば、彼らは死をもってその過ちを報いなければならない、そういう国の兵隊たちが その夜中にね、眠るようなことはありえない。だから、うん、今でも、その、夜中にイエス様の遺体を盗んでしまった。そういうことを真剣に言っている、その、ユダヤ教の人たちがいるそうです。けれども、そういうことはありえない。まさしくイエス様は、私たちの罪のために死なれましたけれども、罪を背負って死なれましたけれども、三日目によみがえって、今、天にあって、私たちをじっと見守っていてくださる。感謝を一番。このイエス様を私たちは信じております。そして、同時に、イエス様を信じているということは、イエス様が十字架におかかりになったことを信じております。私の罪のために、あなたの罪のためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そして今私たちはこのイエス様を信ずる信仰を持って、この小さな教会に集まって実際礼拝を今持っております。イエス様まさしくよみがえってくださいました。死の力を打ち破って、この墓の中に糸低く葬られたり、ああ我が主って歌を歌いましたけれども、まさにこれが私たちの信仰です。死と悪魔に打ち勝ってくださった。私たちの悩み苦しみ、そして全ての罪をイエス様は憐れんでくださって、サタン の最大の武器である死でさえも打ち破ってくださった。このお方を信じているならば、私たちはなぜ悩むでしょう。イエス様を信じている者が悩んでいるとき、苦しんでいるとき、イエス様に願うならば、その悩み苦しみは取り去られます。五十数年前、私も悩みのどん底にありました。自殺未遂事件まで起こした男です。でもイエス様を信じました。今イエス様に会って毎日毎日素晴らしい人生を送っております。感謝です。イエス様こそ今生きていらっしゃって、今も働いていらっしゃるお方です。生きていらっしゃる神様、その辺にあるようなこの石やこの祠の中に住んでいらっしゃるような、そのような神様ではなくて、天地万物をお作りになり、私たちの作ってくださったこのお方を私たちは信じております。これが私たちの信じている神様です。八百万の神じゃないんですよ。立派な祠を作ったあの神社に住んでいらっしゃる神様じゃないんですよ。目には肉眼では見ることはできないけれども、感じることのできる神様、信じる者には必ず話しかけて伝言にその私たちを慰めてくださる神様、この神様を私たちは信じております。アーメン。素晴らしいですね。お祈りします。